の話。
皆さんこんにちは、税理士の佐藤敦子です。
聞き手の武田純子です。
このポッドキャストでは経営の数字や実態など現場の声を踏まえながら分かりやすく解説をしていきます。今回もよろしくお願いいたします。もうあっという間に秋になっちゃいましたね。
寒いですね最近。
そう寒いですよね。なんか油断すると朝お腹痛いって。
あ、なってますね。お腹出して寝てるんじゃないんですか、敦子先生。
いやいや本当皆さん気をつけましょうね本当に。
はい、まあ、風邪も流行ってるみたいですしね。
ですね。というわけで、ええ、前回まで価格の話をずっとさせていただいていまして、
はい、
まあ価格すなわち売り上げじゃないですか。
そうですね、はい、
ですね、
はい、
なので売り上げ、まあ、そこから引っ張ってっていうのもちょっと強引ですかね。
いやいやいやいや。
もうちょっとより数字でどうやって考えていくかみたいな話をしたいなと思ってます。
はい、久しぶりになんだかこうお堅い感じの。
ああそうですね、はい、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、はい、今回は参考にさせていただいた書籍がありますので紹介させてください。
はい、
タイトルが 6% の売上アップで利益が2倍になるわけ。
はい、
税理士の牧口誠一先生の本からお伝えしたいと思います。
はい、承知いたしました。まあ、今回はこうネタがあるということで。
そうですね、
はい、まあ、これに沿った形でいくと。
はい、そういうことになります。ぜひこの本を取り上げたいと牧口先生お世話になっているのでちょっと聞いてみたんですけども喜んでということで。
ああ、そうなんですね、はい、あ、いいですね。じゃあガンガンというわけではないのですが、
はい、
はい、
ぜひエッセンスだけでもお伝えできればと思います。
はい、まず数字の話なんですけど、は
い、そうですね。ただいきなりこれだとわからないと思うので前段階としての話が今回中心になると思います。
前段階と言いますと、
以前も話したことあると思うんですけども、はい、会計っていうのは2種類あるんですよっていう話。
あ、そうですね、昔なんか財務とそうじゃないのという分かれ方で何かやったような記憶があります。
はい、そうですね、
はい、
一つが財務会計、
はい、
今出ましたね、
はい、
いわゆる言い方変えると制度会計っていう言い方もできます。
はい、
これがいわゆる決算書ですね。
お役所に提出する分ですね、
はい、貸借対照表、損益計算書ですね、
はい、
それがまず一つ目で、二つ目、管理会計って言います。
あ、
思い出しました？
はい、利益がどうこう。損益がどうこう。
覚えてないですね。
すいません。
はい。管理会計っていうのは、いわゆる経営を良くするためにどうすればいいかっていうことを考えるための会計と思ってください。
はい。だともう、その売上から、じゃあ、どういうふうに利益ができてるかとか、何個売ったら儲かってるかとか、儲かってないとか。そういう感じ。
そうですね、
だったような。
はい、はい、そうです、そうです。はい、要は財務会計っていうのはあくまでも対外的な会計なんですよ。
はい、
すなわち例えば、まあ、税務署に出すっていうのもそうですし、まあ、上場企業さんだったら IR 情報として株主さんに出したりとかするじゃないですか。
はい、
だからいいところもあるんですよ。ルールがしっかりあって他の会社さんとも比較ができるんですよね。
そうですね、測りが同じだから、
はい、
尺度としては同じものを使って会計しているので比較して内がどうあっちがどうっていうのはできますね。確かに、
はいはい、
でもまあ管理会計だとなんか内部的な。
そうです、
はい、
なのでまあ言ってしまえばある程度のルールはあるけれども自分たちが分かりやすいように作れると。
ああ、数字を作れるという、
はい、
まあいい意味でですね。
いい意味で、はい、いい意味で、はい、うんうん、だからいかに例えば利益を作るために、例えば財務会計だと売上って売上1本じゃないですか。
はい、
で原価があって粗利益、売上総利益合計全部合計じゃないですか。
あ、そうですね、はい、
それだと何が良くて何が悪いとか分かんないじゃないですか。
あ、まとまってしまってるので確かにそうですね、売れ筋がどれとか分からないですし、どの商品が一番儲かっててどれが儲かってないからやめようかなって判断はそこからはできないですね。
そうなんですよ、
はい、
なので管理会計上では例えば商品別だったりとか支店別とか、
はい、
そういったものを作るんですよね。
もうちょっと一段下がって細かい、まあ要するに管理ですよね。
そうですね、
はい、
社内用ですよね、だからね、
はい、という形で、まあ、分けられますと、外用と内向きと。
はい、そうなんですよね。であともう一つ特徴的な話をすると、財務会計っていうのはもう過去の数字なんですよ、完全に。
あ、そうか、去年の実績をベースに作りますよね。
はい、
でなんか決算ってこうバシッと切って ここから後ろの請求書や領収書や帳簿を見て作ります。1年分ですですよね、
はい、
でも管理会計は違うんですか、
ね、そうですよね。だからもちろん過去のも作りますけど、要は未来にどうあるべきかとかっていう考えるためのものなので。
そうか、今こういう売り上げだから来年このぐらいに伸ばさないと利益が出ないよとか、
はい、
そういうことも全部計算できると。
そうですね、
予測値まで、
はい、
おお、はいなんとなく分かりました、はい、
見えてきました、
はい、
なのでそう考えた時に多分皆さんにとって必要なのは財務会計、大事ですよ。制度会計前提として、例えば資金繰りのこと考えて銀行さんに出すためだったり税務署税金計算するために出すっていうのも大事ですけど、実は管理会計の方を知ってた方がいいんじゃないかなと、
まあ、確かに利益を出すという考え方だと管理会計の方が役に立ちそうですね。
そうですね、
はい、
なんでこれ今利益が出てるのか、逆になんで今利益が出てないのかっていうのは分かりますよね、
はいはい、
そうやって考えていった方が。
あ、なるほど、はい、
なので行動に結びつきやすいというか。
そうですね、
はい
はい、まあ、そこでちゃんと数字を、社内の実情を把握して、まあ、外側はこちらの数字ですと、はい、そうじゃなくてうちの中ではこういうふうに、まあ、ここ下がっちゃまずいとは思うんですけど。
あ、もちろんね、もちろんもちろん
ですけど、まあ、内側ではこういう管理をしてますと、はい、いうのをきっちり作れば、まあ、見える化してしまえば数字っていうのはすごい分かりやすいので、
はい、
判断の基準になりますよね、きっと。
そうですね、まあ、財務会計もやっぱり素晴らしいものなので、将来的な理想の決算書を作るっていう概念でいけばいいと思うんですよ。
あ、はい、
ただそのプロセスとしてはそれだけじゃできないじゃないですか。
まあ、そうですね、利益100億とか書いてみたところでじゃあどうやって実現するのって
そうそうそうそうそうそうそう、売上対 120% とか言ったってねっていう
根拠はって言われますよね、きっと。
そうそうそう、
どっからこの数字が出てきたのって、なんとなく
なんとなくになっちゃいますよね。
あります
ね、ありがちなんですけど正直に言うと、
はいはい、
やっぱりそれだけだとそれに向かっての行動ってできないと思うんですよ。
そうですね、何をしたら 20% 上がるのかわからないですね、
はい、
数字だけだと。
そうなんですよね、なのでその数字の構成っていうんですかね、おのおのの構成を組み立てるんですけど、具体的に言うと組み立てて考えていこうよっていうのが管理会計、
は
い、
そうか、会社の数字、まあお金かかってる部分ですよねっていうのは結局コストなわけですよね、
はい、
だそのコストをどこに何をどうかけてバランスを取れば利益がこのぐらい出ますよっていう計算を管理会計ですると。
そうですね、
はい、細かくすると、
はい、
だと例えば10人で利益が 10% 出たとしたら、じゃあこれ15人にして 10% そのままだと利益5割増し
なかなかそうはいかないですよね
ですよね
っていうことですよ、
はい、ということなんですよね、はい、きっとまあその辺にミソがあると
そういうことですね、
はい、
それの中で代表的な指標として損益分岐点っていうのがあるんです。
ああ、そういえば昔どこかで聞いたことがあるような単語です、
はい、
だいぶ昔な気が。
そうですね、だいぶ昔ですよね、
はい、1年以上聞いてない
ような。そうですね、久しぶりな気がします
、はい
はい、
あ、じゃあ今回は本当に真面目な話です ね、
いつも真面目じゃないですか
すいません、そうでした
でも音声で伝えるのなかなか難しいと思うので、ちょっとゆっくりめでいこうと思いますんで。
はい、はい、ぜひお願いいたします、
はい、
うちの蕎麦屋のためにも。
そうですね、
はい、ぜひ
蕎麦屋開店するまで終わらないでくださいこの間言われました
あ、そうなんですか頑張ります蕎麦屋違いますね。じゃあ、まあ、その、まあ、蕎麦屋はちょっとこちらに置いておきまして、
置いといて、
はい、管理会計の部分が今回はメインということで、まあ、損益分岐点という久しぶりに聞き慣れない言葉を聞いてしまってちょっと今ドキドキしてるんですけど、これが結局会社の売上とか利益に引っかかってきて、会社にお金が残るとか残らないとか、うまくいくとかいかないとかいう判断の基準になるわけですね。
そうですね、
まあ、これについてと、
はい、
はい、
ということです、
はい、あ、なんかうまい感じで落ち着いたんですけれども
はい、ちょっとここから先また長くなってしまいそうなんで、
あ、
ちょっと次回に、
はい、じゃあ次回ということで、敦子先生今週もありがとうございました。
ありがとうございました。